須崎院がまだ御前会遊ばさないで、この御宴席で専門の音楽者は呼ばれなかった。楽器類のことは玉桂夫人の実父の太政大臣が引き受けて、名高いものばかりが集められてあった。この世で六条院の御宴のほかに、高尚なものの集まった宴席というものはないはずなのだ。と言って、大臣は当日の楽器を苦心して選んだ。それらで静かな音楽の合奏があった。ワゴンはこの大臣の寄贈してきたもので、かつてこの名士が熱心に弾いた楽器は、諸人がかきたてにくく思うようであったから、固く辞退していた。右衛門守にぜひにと弾くことを院がお求めになったが、予想以上に巧みに名士の長男は聞いた。同遺伝がある者としても、こうまで父の芸を継ぐことは困難なものであるがと、誰も感動を隠せずにいた。ひなから伝わった弾き方をする楽器は、かえって学びやすいが、我が音はただ菅楽器だけで、他の楽器を統制していくものであるから難しい芸で、そしてまた面白いものなのである。右衛門守のつまうとはよく響いた。一つの方のワゴンは父の大臣がいともゆるく、地も低く下ろして余韻を重くして弾いていた。細くのは華やかに音が立って甘美な愛嬌があると聞こえた。これほど上手であるという評判はなかったのであるがと、親王方も驚いておいでになった。ことは兵部卿の宮が遊ばされた。このことは宮中の祇王殿に収めておかれた御物であって、どの時代にも大地の名のあった楽器であったが、古院の宮の末頃に御長公女の一本の宮がことを好んでお弾きになったので、五歌手を遊ばされたのを、今日の御宴のために太政大臣が拝借してきたのである。この楽器によってお父帝の御時のこと、またお姉宮に賜った時のことがおもしめされて、六条院はことさら身にしんで音色に聞き入っておいでになった。兵部卿の宮も宵泣きが止められないご様子であった。そして院の御意をお伺いになった上、ことをお前へ移された。今夜のご気分からお稲荷になることはできずに、院は珍しい曲を一つだけお弾きになった。そんなこともあって、大がかりな演奏ではないが、面白い音楽の夜になったのである。木座橋のところに恋の良い若い天上人たちの集められたのが、悲楽の後を歌曲に受け、青柳の歌われた頃は、もうねぐらに帰っていたウグイスも驚くほど派手なものになった。主催する人は別にあった宴会ではあるが、院の方でも点灯のご用意があって出された。夜明けに内侍頭は辞邸帰るのであった。院からの贈り物があった。私はもう世の中から離れた気にもなって、勝手な生活をしていますから、経っていく月日もわからないのだが、こんなに年を数えてきてくだすったことで、老いが急に来たような心細さが感じられます。折々はどんな老人になったかと、その時その時を見比べに来てください。老人でいながら自由に行動のできない窮屈な身の上ということにともかくもなっているのですから、自分の思う通りにご訪問などができず、お目にかかる機会の少ないのを残念に思います。などと院は老いになって、妊娠ことも恋しい日のことも大覚えにならないのではないのに、玉桂がたまたま来ても早く去って行こうとするのを物足らずおもしめするようであった。玉桂の内侍頭も実父には肉親としての愛は持っているが、院の細やかだったご愛情に対しては、 年月に沿って感謝の心が深くなるばかりであった。今日の境遇の得られたのも因の恩恵であると思っていた。2月の19日に朱雀院の女三宮は六条院へお帰りになるのであった。六条院でもその準備がされて、若菜の賀に使用された神殿の西の離れに頂戴を建て、そこに属した一院の対の家、綿殿へかけて女房の部屋も割り当てた華麗な儲けができていた。宮中へ入る人の形式が取られて、朱雀院からもお道具類が運び込まれた。その夜の儀装の列は華やかなものであった。愚武者には高官も多数に混じっていた。姫宮を妃として結婚をしたいと望んだ大納言も、失敗した恨みの涙を飲みながらお付きしてきた。お車の寄せられたところへ六条院が出てお行きになって、宮をお抱き下ろしになったことなどは神霊であった。天使でおいでになるのではないから、入内の式とも違い、新郎夫人の入与とも違ったものである。3日の間はお舅の院の方からも、また主人の院からも派手な飛行車へのおもてなしがあった。紫の女房もこうした雰囲気の中にいては寂しい気のすることであろうと思われた。夫人は静かに眺めていながらも、院との間柄が不安なものになろうとは思わないのであるが、誰よりも愛される妻として動きのない地位をこれまで持った人も、若くて将来の長い内親王が競争者におなりになったのであるから、次第に自分が自分を辱めていく気がしないでもない心を抑えて、追うように姫宮の作っておいでになる前の支度なども、院とご一緒になってしたような可憐な態度に、院は感激しておいでになった。女三宮は、かねて話のあったように、まだ極めて小さくて、幼い人といっても、あまりにまでお子供らしいのである。紫の女を二条の院へお迎えになった時と、院が思い比べてご覧になっても、その時の仁王は才気が見えて、相手にしていて面白い乙女であったのに、これは単に子供らしいというのに尽きる方であったから、これもいいであろう。自尊心の多すぎず、出過ぎたことのできない点だけが安心であると、院は努めて善意で見ようとされながらも、あまりに意外のない神父であるとお嘆かれになった。3日の間は続いてそちらへおいでになるのを、今日までそうしたことになれぬ女王であったから、しのぼうとしてもそこからそこから寂しさばかりが湧いてきた。新婚時代の新郎の一句として宮の方へおいでになる院のお召し物へ、女房に命じて薫物を焚き炭させながら、自身が物思いにとらわれている様子が非常に美しく感じられた。何事があっても自分はもう一人の妻を持つべきではなかったのである。この問題だけを謝絶しきれずに、締まりがなく受け入れた自分の弱さから、こんな悲しい思いをすることにもなったと、院はご自身の心が恨めしくばかりおなりになって、涙ぐんで、もう一晩だけは、世間並みの義理を私に立てさせてやると思って、行くのを許してください。今日から後に続けてあちらへばかり行くようなことをする私であったなら、私自身がまず自身を軽蔑するでしょうね。しかしまた院がどう思いになることだか、とお言いになりながら、反問をされる様子がお気の毒であった。夫人は少し微笑をして、それご覧なさいませ。ご自身の心だってお決まりにならないのでしょう。ですもの、道理のあるのが強みとも言っておられませんわ。 絶望的に巧妙に言われては、恥ずかしくさえ意味は思われになって、頬杖をつきながらうっとりと横になっておいでになった。紫の女王は硯を引き寄せて無駄書きを始めていた。目に近く移れば変わる世の中を、幾星遠く頼みけるかな。目に近く移れば変わる世の中を、幾星遠く頼みけるかな、と書き、またそうした意味の古歌なども書かれていく紙を、院は手に取ってお読みになり、夫人の気持ちをお笑みになった。命こそたゆともたゆめ定めなき、世の常ならぬ中のちぎりを。命こそたゆともたゆめ定めなき、世の常ならぬ中のちぎりを。こんな歌を書いて、急に立っていこうともされないのを見て、夫人が、遅くなってはすみませんことですよ、と催促したのを機会に、柔らかな脳死の縁に焚き物の顔をしませたものに、着替えて院が出てお行きになるのを見ている女王の心は、平静でありえまいと思われた。